ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。台風で随分雨が降りました。世間的には大変だ大変だって言ってますが、梅雨でこのタイミングで雨が降るのがいいかどうか、私農業ではないんでよくわかりませんが、日本の稲っていうのは水田ですからね。まあ、水とはもう切っても切り離せないわけで、現在はまあ普通ですと6月の上旬ですから、ちょっと早いかなと思うけども、今年は、雨量はですね、平年並みなんですが、日照時間というのは非常に長いわけですね。したがって、雨の量が少なかった。雨の量はいいんですけど、雨のタイミングがね、必ずしも平均的じゃなかったので、まあ、ここら辺でたっぷりと雨の降るのは、お百姓さんにとってはいいのかなと思っております。まあ、お百姓さんなんてのは今差別用語ですけど、僕は尊敬語なんですね。まあ、ここでもこの前お話しましたように、古事記っていうのが放送禁止用語になってて、古事記の代わりに言い換える言葉が見つからないと。だから家を持ってない人っていう言い方をしてるんですけど、僕は古事記と自宅を持ってない人って随分違うような気がするんですけど、まあ、世の中がこういうふうに変になっちゃったのは仕方がないことですね。それから今度の春でいいことは温暖化で気温が高いというふうに言っておりますけれども、気象庁がかつて発表したようにですね、今度の温暖化っていうのは北海道の方が暖かくなり、沖縄の方が涼しくなるというか変わらないっていう傾向があるということが、今から20年ぐらい前でしょうか、気象庁から発表があって、僕は非常に印象的なんですが、今年もそうですね、北海道の北の方になればなるほど、大体今年は 1.8 度とか 1.9 度とか2度近い暖かさだったんですけども、沖縄は確か 0.9 度平年に対してね。だから気象庁の発表通り、まあ、気象庁もちゃんとした発表をしてるんですね。まあ、気象庁の長官ぐらいになると変なこと言ってますけども、気象庁の技官がですね、やっぱりちゃんとした科学的な判断をされてるってのは僕にとってはとても嬉しいことです。北の方が暖かく、南の方は変わらないか少し涼しくなったと。だから温暖化といっても全然違いますんでね。根室の気温を問題にするか、沖縄の那覇の気温を問題にするかで全然違いますんで、まあ、その点も NHK やらメディアもですね、よく考えて日本人のために有用な情報を出してほしいというふうに思っております。ところで今日は、そのこと少し関係あるんですけども、まあ錯覚がありますんでね、錯覚をまあ取らないといつも思うんですけど、私がこう何かを書きますと錯覚してる人が多くてですね、それでなんか考えが合わないもんですから錯覚シリーズを少しやっております。今日は国立大学を出ると授業料は安く済むし、それからお金持ちになるっていう、そういう変なことを考えてる人がすごく多いんですね。でちょっと今日お話をしますけども、優れた国立大学、まあ国立大学もですね、実はまあ帝国大学って今あまり言いにくいんですけども、まあ昔帝国大学と言ってた、まあ東大をはじめとして、私がいた名古屋大学もそうですし、九州大学とか南の方はですね、北の方は北大なんかそうなんですが、ここはまあ非常に特別扱いっていうか、非常に手厚く国の税金が投入されてるんですね。国の税金っていうと文部省が金を出してるような気がしますが、金を出してるのは国民ですから、あくまでも。だから国民から、帝国大学を中心にお金は潤沢にいただいております。で、このお金が潤沢にいただいてるので、それを授業料にも回せますね。そこで、国立大学を出ると安く済むけど、私立大学を出ると高いとかいう、もう本当にふざけたことを言う日本人がいてですね、日本人って実はそうではなかったんですよ。僕が生まれた時っていうか小学校ぐらいまでですからね。今から70年ぐらい前までは、日本の社会の雰囲気がそうじゃなかったんですね。その頃の社会の雰囲気で僕の親父なんかがそう言ってましたし、他の人もそう言ってましたね。この前、あるテレビの非常に素晴らしい女性がですね、同じこと言ってましたけども。その方と私とはもう20年も30年も年が違うんですが、ですから多分その人のお父さんがそう言われてたってことは、今から60年前か50年前までは日本には今から言うような雰囲気が残ってたっていうことで、それが日本を良くしてたんですね。日本ってのは本当にいい国なんですけども、そのいい国の元がありますからね、今みたいに 今だけ金だけ自分だけなんていう国がいい国であるはずないわけで、やっぱり全然違ってたんですね。僕の親父もその女性のお父さんもですね、なんて言われたかったら、自分の好きなことをやりたいんだったら私立に行けと、私立大学ですね。それから国のために働きたいっていうなら国立大学に行けと、こう言ったもんなんですよ。これ本当そうなんですね。私なんかもそう言われて育っていたし、それから私よりか30歳ぐらい若い、その方もテレビの方もですね、女性の方で自分のお父さんがそう言ったんで、それで私はこうしましたっていうことを言ってましたね。私も本当にそう思ってました。私は特に男性だったんで、男の仕事っていうのは国のためになることをやるんだというような気持ちもちょっとありましてね。それで私もちろん国立大学行ったんですけども、全然そういう気持ちでした。もう全くそういう気持ちでしたね。社会に出て自分が、私東大なんですけども、東大出て自分が儲けようなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。それはまあ本当に私の人生でいいことでした。金持ちになろうとか偉くなろうとかいう気持ち全くなかったですね。それは当時私は東京に住んでおりました。で、東京の私が住んでる付近は大体そうでした。雰囲気が。今で商売の人に結構悪いんですけどね、こんなこと言うと悪いんですけども、やっぱりお金を儲けてる人は悪い人だっていうのが社会全体にあったんですね。ですから私なんか小学校とか中学校の男子生徒ですからね、そんな社会的にいいこととか悪いこととか考えもしないでやんちゃ坊主だったんですけども、それでも友達なんかと一緒に、いや金持ちだからね、悪いことしてんだろうとかね、言ってました。つまり、こう世の中を二つに分けてたんですね。自分たちの人生、男性の人生ですね。まあ今は女性と男性と同じように働いてますが、当時は女性は家庭で、家族の世話をし、男は外で国家のためとか、そういうことが、意識がものすごくはっきりしてましたので、とにかく国立大学出たら、とにかく国民から税金をうんともらって自分は勉強してるんだって意識がすごく強かったんですよ。何しろ僕が入った時の東京大学は、1年間の授業料9000円でしたからね。ただ、まあ、それはね、当然、援助を受けて、勉強してるって意識は非常に強かったんですね。ですから、まあ、僕なんかはもう、まあ、民間の会社に行きましたけどね、それでもやっぱり、日本国のために技術を発展させるんだって気持ちが強かったんですね。僕は原子力やったんですけど、それは、その頃ちょうど、石油危機ってありまして、もう石油がなくなると。だから日本は大変になる。っていうことだったんで、私は、全然そういう希望がなかったのに、それを聞いて原子力の方に行ったんですね。ですから、我が身がどうなるっていうことはほとんど頭の意識なくて、僕の場合、そういう人多かったですね、技術者で。それで、とにかく日本のためになることをやらなきゃいけない。だからそう思ってました。もうそれはですね、東大に入った時に税金でどのくらい払ってもらってるかとか、自分の親がいくら払ったかなんてことを考えてんじゃなくて、そういう数字じゃなくて、もう概念として、もう、日本には国のために働く人と自分のビジネスやる人と二ついると。まあこういう感じだったんですね。それで、まあ自分は国立大学出たから、それはもう恩返ししなきゃいけないと。まあ日本人は恩返しって意識が強かったんですね。僕はもう特に強かったですよ。まあ、いや友達もほとんどそうでしたね。恩返しの意識がない友達なんてのは友達じゃないっていう感じだったんですね。恩返しってのは非常に重要だ。恩返しってのは自分が得してみんなに損させる。例えば嘘をつくとかね。まあそういうのも絶対ダメだと。まあそういうことをやるのは大変にビジネスをしている人に恐縮で、僕も前半半生ビジネスマンでしたから別にいいんですけども、ビジネスマンはズルをして儲けるっていう考えもなかったわけじゃないんですけどね。それはテレビなんかでその当時やってた悪徳商人。江戸にも悪徳商人がいる。普通の人は額に汗して働いてお米を作ったりなんかしてるけども、商人の中には悪徳があって、何か殿様とか、なんか会計担当の武士なんかと結託して儲けてる。まあ今、私はほとんどの人がそういうふうになってると思うんですけどね。僕から見れば。まあそういう意識がありましてね。それでテレビもそういう番組を随分やってましたよ。NHK ですらやってましたよ。なんとかの20世紀とかね、そういうまあいい番組をやっておりましてね、その中では常に平和を愛して、国民のために働く、 で、立派な人間になろうというようなことを一つのテーマとしてドラマもあったし、ニュースもあったし、まあ、いろんなバラエティもあったっていうね。だからバラエティ番組で漫才とか、そういうのもありましたけど、その番組の底に流れるのは、とにかく自分のために稼ぐのは汚いと。やっぱり天下国家のために我々の生涯を捧げようという、まあ、日本の考え方が中心でした。で、今これ言うとね、武田は古いとかより、僕は古い新しいの問題じゃないんですね。これは縄文時代からそうなんですから。縄文時代と比較してもね、中国の古い都市を発掘しますと、家の大きさがすごい違うんですよ。庶民の家は小さくて長屋みたいなのがこちょこちょっとあって、そして、殿様みたいな人は大きな屋敷があるんですね。ですから発掘でもよくわかるんですね。ところが日本の縄文時代の家っていうのはほとんど同じ大きさです。青森のね、三内丸山遺跡ぐらいではちょっと大きなのがあったり、その大きな建物はマンションみたいなアパートだったのか、それとも個人の屋敷だったのか、まだ研究中ですね。まあ、あの頃の推定した絵なんかもあるんですけど、絵は写真じゃないんじゃないかっていうけども、そうでもないんですね。まあ、あの、考古学でしっかり調べたものに基づいてますが、仕事もほとんど差がないんですね、上下の。例えば、工場みたいのが結構村にあるんですけど、その丸い村のある一角に工場があったら、そこで働いてる様子っていうのは、もう全部わかるんですね、遺跡がありますから。ほとんど平等に、例えば職人とかね、そういう人が働いていました。それはもう今、そこの場所を発掘すれば、どういう仕事をしてたか、どうだったかわかりますからね。そういう点で、あの、もう一つは男女の差別も非常に少なかったですね。それは家の構造だとか、それから作業場の構造なんかでそれもわかるわけですね。つまり、日本は島国でもありましたし、それほど資源がいっぱいあるとか言うんじゃなかったんで、まあ生活はそれほど苦しくはなかったと思いますね。だから火山なんかも多くて、火山の爆発で被害を受けた人って随分縄文時代多かったですからね。まあそういう辛さもあった。もちろん台風とか地震とかそういう天然の災害ってのは多かった。そういう天然の災害の中で、みんなが心を合わせて楽しい人生を送ろうということは、まあ日本の基本でしたね。ですからその後も、日本は職人さんを非常に大切にしたり、お役所さん、お役所さんとは今ではなんか、百姓っていうのが差別用語だ。いや、とんでもないですよ。逆ですね。お役所さんは偉いと。まあ僕なんかが生きてる時でもね、ご飯粒を茶碗に残すなと。お役所さんが心を込めて作ったんだから最後の一粒まで食べろと。よく言われて教育されました。だから、僕の家なんかどっちかったらインテリの家だったんですけど、それでもそういう意識よりか、むしろその頭がいいとかね、そういうことよりかむしろお百姓さんのように一生懸命田んぼで稲を作って我々のご飯にしてくれるという人を尊敬してやらなきゃいけない。だから我々もご飯食べるときに最後の一つまでちゃんと食べなきゃいけないと。今みたいにね、高いワインがいいとかね、金型が1万円もするようなね、レストランがいいとか、そんな考えは全く社会になかったんですね。まあ、ということでちょっと脱線しましたけども、名古屋大学の先生やってる時に、私は名古屋大学のちょっと財政の計算をしてですね、大学でお金を使ってるうち、学生の授業料の補助はどのくらい出てるのかなと。つまり、国立大学だから授業料安いと。私立大学は高いと。それは、私立大学は授業料が 70% ぐらいで運営してますし、国立大学すごく授業料少ないもんですから、それを結果計算したらですね、僕が計算したんだからあまり当てになりませんが、一応計算したところ、まあ、公開されたあのデータでもってっていうことですよ。あの、いい加減だっていうのは、ちゃんと中身は違うお金も入ってますからね。だからそういう意味ですけども、そういう意味で計算した限りでは、名古屋大学の場合は学生の授業料に対して約6倍ぐらいの税金を学生一人当たりにかけてます。だから本来名古屋大学で勉強した人は全部自分で自分の勉強代を払うならば、実は授業料が6倍なんだと、まあ、いうことをよく学生に話しましてね。皆さんもこれをどう考えるかは僕はあの先生としては強制的なこと言いませんから、どう考える方は君たちの考えだけど、僕が考えるには、やはり学生の時に、なんか皆さんは学生に対してね、奨学金をもらった時は奨学金返さないかんけども、国立大学で税金で払われたやつは払わなくていいなんて、そのことないんですよ。 ね、税金を払う人はみんな一生懸命働いて。
問題が起きました。やり直してください。
ん？なんか全然今変なのが入りましたんで。なんか、問題が起きました。やり直してくださいって言うから、なんか先ほどやったやつがおかしかったんでしょうね。まあ、ちょっと今変なのが入って皆さんびっくりしたと思いますけど、これカットしなくてもいいです。っていうのはこの頃僕はもう全部オープンなんでね、全然隠しすることがないんで、こういうのも全部活かしてるんですけども、何か暗くなりましたね。今ちょうどその話で、ちょっと皆さんの、あれにも音が入ったと思うんですけど、問題が起きました。やり直してください。僕さっきからやってることってないんですよ。やってることといえば調査をやってただけなんですね。調査のやり方に少し問題があったのか、それともメールとか LINE の返事の中に変なことがあったのかですね。だけど、いいです。全部オープンでいいんですね。で、まあ、今話しましたけども、結局、学生がですね、国立に入ったら安く済むと。奨学金は返さんといかんという事態が間違ってんですよ。国立大学に入ったら、もう考えずに、自分のことを考えずに、日本が全部なったらいい。これはおいおい僕も今整理しておりますけども、最近のノーベル経済学賞を取った人たちが、その国が全体に幸福になるのと、それから一部の人が幸福になるとの、どっちが国が発展するかっていう、非常に重要な研究をされてましてね、本も出てますけど、これね、ものすごくいいんですよ。本当に正確な計算をしてますんでね。そしたらね、みんなが金持ちになるとか裕福になった方がいいという国の体制でやってる国と、ほとんどそれと同じ環境ですね。国際環境も資源も気候も全部ほとんど同じで、自分が良くなればいいっていう国と、二つをきちっと比較して、それも20個ぐらい比較してましたね。で、常に、特に国の指導者が、国民全体が良くなった方がいいっていう考えた方が、その金持ちの指導者自身もいいんですよ。で、俺だけ良くなればいいっていう国の運営をしている金持ちですね。例えば独裁者みたいなのは、本人の待遇も悪いんです。素晴らしい研究ですので皆さんにご紹介しますけどね。結局僕はそうだと思うんですよ。僕が母子家庭は250万しか年俸がなくて、年収がなくて、どっかの大会社の会長が10億を超えるようなのはおかしいって言ってるのは、なんでおかしいかって言ったら、道徳的におかしいこともおかしいんだけど、それよりかむしろ、その大きな会社の会長さんも含めて国が栄えるというのは、できるだけ平等な国なんですよ。できるだけ平等な国なんです。当たり前ですよね。国が栄えるかどうかは、一人一人がどのくらい自分のことを捨てて、国のためにやるかっていうことによって、なってると。これを僕の意見として言ったら全然ダメなんですよ。今だけ金だけ自分だけっていう人が多いから、そんなことはないよと、そんなのは諸世論だと。ね。武田先生は大学なんか行って頭変になったって言うけど、そうじゃないんです。ちゃんとした経済学者がノーベル賞を取った研究がですね、他の条件は全部同じ。中が平等か平等じゃないかを比較すると、二つとも金持ちを比較しても、平等の社会の方が金持ちも金持ちだって言うんですよ。大したもんですね。で、僕は日本では国立大学出たら、もう国のためにしかやっていけません。まあ、それを考えますとね、今の日本のメディア、国立大学の人随分言ってますよ。それから政治家、官僚、これも国立大学がメインですね。大学の先生、これもそうです。我々はなんと貧弱なんでしょうかね。社会の指導者といい、あるいは先生と言われ、そして自分のことだけを考えてるなんていうことはね、もう本当に人間としては反省して、僕ら社会を指導する、こう言ったら怒られちゃうけど、僕社会を指導してきましたから、現実に。社会を指導する人たちが、俺たちは母子家庭のお母さんと同じでも待遇されすぎだと。母子家庭のお母さんは将来の日本に役立つ子供を残すのに懸命に頑張ってるじゃないですか。僕ら何なんですか？自分のために頑張ってんだったら、それはね、違うと僕思うんですね。ということで今日の役立つ錯覚。錯覚してるんですね。国立大学出て優秀だったら金持ちになっていいんだなんていうのは錯覚です。